はい、それでは、イザヤ書のセミナーに入りたいと思います。この学びに行きますね。今年の1月に、ここに、来させていただきまして、そしてそのイザヤ書ですね、26章までを見てい、きました。26章までを見ていきましたので、27章からは、ごめんなさい、すみません7章まで見てたんですね。7章まで見たので、28章からですね、これ私たちは見ていくことになります。それでですね、もう一度ですね、このイザヤ書の全体、そしてその背景ですね、思い起こしてみたいと思います。イザヤという名前が、この救いという意味がこの入っているんですけれども、主が救いだよ、ヤウェなる神様が私たちの救いなんだよということを教えている書物であります。ですね。そして時代背景は、この大体紀元前の700年あたりです。一番大きな出来事が、アッシリアがエルサレムを取り囲んで、神がそのアッシリア軍を、18万5000人のアッシリア軍を打ち倒したという、その701年、紀元前の701年に起こった出来事が中心的な出来事になって、でそれは明日ですね、その歴史的な出来事を見ていきますけれども、その前後でどうなっていくのかということを、この見ていくことになります。ですか。でそれで、時はそのウジヤの時代から、そしてアハズですね、という悪い王様がいて、そして、ヒゼキヤと、その前にヨタムっていう人もいましたけれども、その時代になります。そしてウジヤというのは、とても優れた、王様でありました。ユダの王様ですね。非常にこの神様も愛し、そして、農業もまた軍事もですね、しっかりと行っていたので、この国がですね、しっかりと守られ祝福されていた時でありました。でそのウジヤもですね、後年に高慢になってしまって、神殿の中に入って、それで雷病になってしまった。その後でヨタムという、この王様も良かった王様だったんですけども、そしてその間にですね、国際環境というのはどうなったかといいますと、そのもうとてつもなく巨大な国がですね、この台頭したわけなんです。それがアッシリアという国です。ウジヤの国が大きかったといえどもですね、アッシリアというのはもう比べ物にならないほどの超大国として、その周りの国々を打ち倒していきました。そのアッシリアというのがまさにこのニネベという首都、今のイスラム国の首都になっているモスルですね、イラクですね、あのモスルのところが首都でありましたが、今のイスラム国がやっていると同じように残虐な方法でその征服を重ねていき、そして恐怖を植え付けることによってその支配を広げていった国でありました。でその国がどんどんこのイスラエルの方に近づいていったわけなんです。で前回学んだところでは、このアハズがその王様であったときにですね、アッシリアが北の方から攻めて、このどんどん進出してきたわけなんです。でそしてそのイスラエルとその周りにある国々がお互いに敵対していたんですけれども、この同盟をしていく、この協力をしていくことによってアッシリアに対抗していこうと、して、いったわけなんですね。でそれで、シリアと北イスラエルが、この、同盟していこうと思ったんだけど、この南ユダに対してもあなたも私たちに加わりなさいと、言ったところで、それは、できないよと、このアハズがですね断ったところ、そのシリアと北イスラエル、今度南ユダをですねやっつけようとこういう考えをしていたんですね。でその時にイザヤがこの予言をしてですね、そんなことは起こらないよと言ったにもかかわらず、アハズは 神様が言っておられることは全部嫌だったんですね。でそれで断って何したかって言ったら、なんとアッシリアに、シリアと北イスラエルをですね、やっつけてくれるように頼んだんです。いじめっ子にちょっと他のいじめ弱いいじめっ子をやっつけてほしいってこう言ったようなもんですよですね。一番自分を虐げるものに対して、この頼んだわけなんです。でそれでですね、シリアが確か紀元前の733年に倒れたんですね。けれどもそこでやめないで、このアッシリアは722年にサマリア、北イスラエルの国のサマリアの首都を陥落させました。そしてアッシリアのものとなって、ユダはもう本当にアッシリアが目の前に来ているような状態です。それからさらにどんどんペリシテもやっつけて、そしてユダの町々もどんどんこの倒していったわけなんですね。そしてエルサレムだけが残るという、そういうような時期に、そのところにまで行ったわけなんです。でそこで大事なのが、南には大国がありました。エジプトという国です。ですね。ところがエジプトは表向きは強かったんですけれども、実態としては弱かったんですね。ところがその時にエジプトが 俺と協力していけばアッシリアをやっつけてあげるとこう言ってきたわけなんです。それでこのエジプトについていこうとする動きを、そのヒゼキヤが王様になった時もですね、ヒゼキヤは神様に従っていきなさいと言ったんだけれども、その時もですね、やっぱりエジプトに頼っていこうとしてしまった。でそれが逆にアダとなってですね、このアッシリアが、ますます攻めてきて、エルサレムを18万5000人の軍隊で取り囲むに至ったわけなんですよ。で、前回はですね、私たちはそのユダの町の周りの国々に対する神様の取り扱いを見ていったんですけれども、28章にまたその現実に戻っていきますですね。それは何かと言ったら、そのユダの国がエジプトと同盟を結んでいくことに対する神様の戒めなわけなんです。で私たちがに当てはめるとどうなるかというと、そのいろんなことがもうどうしようもなくなるようなことが、自分の周りに、この社会に、またこの国にですね、起こった時にですね、神に叫び求め、神を呼び求めるのではなくて、他の方法で解決しようとしていく誘惑、この世的な人間的な方法で解決していこうとする誘惑ですね。で実際にそれに陥ってしまったユダなんですけれども、そのような形で私たちはこのエジプトとの同盟をですね、見ていくことができると思うんですね。でこの28章からそのユダの中にある霊的な問題をこの見ていきます。そしてそれが35章まで続くんですね。で36章から具体的なそのエルサレムにアッシリア軍がやってきた話になりますですか。では一節をご覧ください。28章の一節ですね。ああエフライムの酔いどれの誇りとする冠、その美しい飾りのしぼんでいく花、これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。見よ、主は強い、強いものを持っておられる。それは差し通して荒れ狂う氷の嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主はこれを力いっぱいに投げつけられる。投げつけるですね。エフライムという言葉が出てきております。でエフライムはこれを言い換えると北イスラエルのことを話していますですね。 なんでエフライムって言ってるかというと、北イスラエルの中で代表的な部族だからなんですね。で、今ここで書いてあるように、誇りとする冠とか花であるとか肥えているであるとか書いてありますけれども、これ実際にですね、そこは肥えたところとして、有名であります。有名なんですけれども、ここで言っているのはエフライム、北イスラエルが国としても非常に豊かにされて強くなっていて美しいとですね、そういう状態のところに神様が雹の嵐を降らせるという内容になるわけなんです。で、3節をご覧ください。エフライムの酔いどれの誇りとする冠は足の下に踏みつけられ、肥えた谷の頂にあって、これを美しく飾る花もしもび、夏前の初なりの一軸の実のようになる。誰かがそれを見つけると、それを手に取ってすぐ飲み込んでしまう。イチジクって、カリフォルニアではどうなんですか？よく取れますか？いいですね。イスラエルと、気候も似てますからね。日本でいうと柿なんでしょうかね。こうなんか道端でね、なんかこの人の誰かの見つけたらですね、取って食べてしまうみたいな、そういうことを言っているわけなんですけれども、イスラエルはですね、この北イスラエルが抱えていたのが、ここで誇りという言葉がたくさん出てきました。そのさっき言ったように、国が実はヤロブアム3世の時にですね、非常に大きくなったわけなんです。そしてアッシリアの力がやってきて、瞬く間に彼らが滅ぼされていくという歴史を通っていったわけなんですね。けれども、酔いどれと書いてますけれども、世の楽しみの中にふけていた。もともと北イスラエルっていうのは何から始まったかというと、金の格子から始まってる国なんですね。覚えてますか？ヤロブアム1世ですね、この国が分裂した時に、この政治的な理由でこのエルサレムに礼拝に行かせると、心がエルサレムの方に、このユダの方に動いてしまうというので、ヤロブアムは代わりのものをですね、この作ってこっちに行きなさいと言ったわけなんですね。とても楽ですよね。わざわざ一生懸命エルサレムにまで行って礼拝を捧げるのではなくて、近くにあるコンビニエンスストアみたいに、代わりのね、神様を拝むところをこの作りましょうということで、ベテルと、そしてダンにですね、金の格子、そして祭司もレビ人の祭司ではなくて自分たちで決めた祭司をあてがってですね、この代替の宗教をですね、作った。このヤーウェ、神様を拝んでいると言ってるんですけれども、神様の方法でない方法でことでやっているわけです。私たちも実は簡単に陥ってしまいますね。神様、イエス様を信じていると言いながら、自分の楽な方法、自分のその、やってる方法でこの神様、イエス様を従っていきましょうというですね、楽じゃないですか、その方が。でもイエス様と言ってるけれども、実際はコンビニのようにですね、その自分の都合のいい礼拝の方法を取っていってしまう、それに陥っていたわけなんですけれども、その国でも神様は憐れんでくださってですね、そして憐れんで、そしてその国というのはとても豊かにされた時もあったんですけれども、今ここで読んだように瞬く間にですね、このやられてしまって、そして722年にアッシリアに捕らえられていくことになるわけなんです。そしてその日、このその日、万軍の主は民の残りの者にとって美しい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者にとって裁きの霊となり、攻撃してくる者を城門で追い返す者にとって力となられると。その日という言葉が出ると、これ覚えておいてくださいね。これはね、神様が定められた究極っていう、そういう意味合いがあります。多くが終わりの日を指していますけれども、ここは終わりの日を指しているとも言えるし、究極的にこの残りのものってあります。北イスラエルにもうほとんどがこの神様から背いていたところが、わずかな人なんですけれども、まことの神、イスラエルの神に立ち返っていく残りのもの。にとっては 万軍の主は美しい冠、栄の飾りは。嬉しいですね。さっきは自分たちの誇り、土地であるとか国の力であるとかを美しい冠と栄の飾り輪にしていたわけですよ。けれども今主ご自身が美しい冠、栄の飾り輪なんです。私たちにとってイエス様ご自身が美しい冠と栄の飾り輪になっているでしょうか。それとも他の自分の神様が与えてくださっているんだけど、その他のものをですね、誇ってしまっていないかどうか。で、裁きの霊となると言っていますけれども、これははっきりと物事を、この見分けていくことができる、その識別力、霊的な識別力の話をしているわけです。私たちが見分けているか、この悪い世の中においてしっかりと良いものと悪いものを見分けて裁くっていうのは、この何て言うかな、この裁いてはいけないの、あっちの裁くではなくて、その判別するという意味の方ですね。良いものと悪いものをしっかりと見分けなさいと、どんなものでもよく見分けなさいということを、これ第一テサロニケに書いてありますけれども、それをする霊が、御霊が与えられて、神様の声に聞き従っているかどうかなわけなんですね。で、このようにして、この攻撃してくるものを縄文で追い返す者にとって力となれる、この北イスラエルにも究極的には回復が与えられる時がやってくるわけなんです。だからずっと先の話ですよね。もしかしたらというか、その終わりの日のことも含めてですね、書いてあると思います。本当に予言書って不思議ですよ。この当時のこの話でこうするよって約束、すぐ近くにあるその約束から急に飛んでですね、この究極的な約束っていうのも与えるんですね。それが終わりの日ですから、将来のことも含む、将来のことを言っている約束にも入っていく。これが特徴なので、ちょっとこう頭がこんがらないようにしてくださいね。この目の前にあるこの神様の約束もあるし、こう急に飛んで、もう私たちを飛び越えて将来にまで至る終わりの日の約束も書かれています。そして7節を見ていく。しかしです、今言ったように神様の約束があるんですけれども、やっぱ現状を見るとですね、そうなってない。しかしこれらのものもまたブドウ酒のためによろめき、強い酒のためにふらつき、祭司も預言者も強い酒のためによろめき、ブドウ酒のために混乱し、強い酒のためにふらつき、幻を見ながらよろめき、裁きを下すとよろける。どの食卓も吐いたお物でいっぱいで余すところもない。今ブドウ酒と強い酒でこの世の中のその楽しみを、普通の神を知らない人だけではなくて、むしろ祭司や預言者がやっているという姿が書いてあるんですよね。祭司や預言者がその幻を見ながら、つまり宗教的なこともやりながらですよ、酒によってゲロも吐いてるっていう状態ですよ。ごめんなさい、ね、で9節です。彼は誰に知識を教えようとしているのか、誰に啓示を悟らせようとしているのか、血離れした子にか、乳房を離された子にか。彼は言っている。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少しと。この彼っていうのはイザヤのことです。ですね。で、知識を教えようとしている、啓示を教えようとしている。で、イザヤが言っていたのは、神の約束が、神の国の約束があるにもかかわらず、あなた方は神に背いているよと、神に立ち返りなさいという予言の言葉だったんです。で、それを聞いていた彼らは、あまりにも単純な、はっきりとした言葉で、単純すぎたので、お前、赤ちゃんに教えてるの？って。そんなこと分かりきってるじゃないか。何をそんな知性を使わずに 反知性的なアンタイインテレクチャルなね、そういうメッセージをしてるんだと。でここの戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少しっていうのは、これね、赤ちゃんのね反復するこの言葉なんですよ。そのヘブライ語ではね、赤ちゃんの反復する言葉だから、はいみんないいですか、イエス様はね、神様で、そして神様が赤ちゃんになって生まれました、そしてイエス様は十字架につけられて、それから3日目によみがえったんです。イエス様を信じましょう、罪を悔い改めてイエス様を信じようね、いいですか、信じますかと、こういうふうに言って、何を言ってるんだよと、こういう感じですね、今に直すと。でも本人は何、ゲロ吐いてんだよ、酔っ払って。でもね、これが今ここで言っている霊的な、非常に大きな霊的な問題であります。伝道者の書に7章の29節、これ新共同訳なんですけども、神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方をしたがるってこういうんですね。私たちが神から作られた時、人間が作られた時には、神を愛して神様に言われていることに従って、そして神からの形として作られてますから、全てのものを任されて、この地を従えとアダムに神様は言われたんですね。で、神様に子供のように頼りながら、その知恵をいただいて祈りながら、そして御言葉に従いながら生きていくように、そして単純なんだけれども、その知恵を従えと言ってるように、そこにいろんなところにそれを適用させていく知恵が与えられるわけなんです。そうですね、例えば神との関係をこの持っていれば、夫婦の関係も家族の関係も社会関係も国の成り立ちも、その知恵が与えられるわけなんです。教会の中にですね、例えば大学の教授の人もこの礼拝に来ることができるし、実際に礼拝に来てるわけですよね。ある教会である牧師さんがいました。その牧師さんはですね、高卒もままならない、本当に卒業したのかな、ちょっと中退だったのかな、ちょっと覚えてないんですけれども、そういう人、その牧師さんのところにこの多くの人がもう集ってですね、この御言葉を聞いてるわけですけれども、政府の高官が来たってんですね。そしてワシントンでね、国会議員かなんか分かんないけども、そういう人たちにバイブルスタディをやってくれないかと、でこのように頼まれてと言ったっていう話なんですよ。考えてくださいよ、もうエリートじゃないですか、ね、でもその人たちも単純な神の言葉を信じていれば、でも必要、その単純な神様により頼んでいくっていうことを必要としているわけなんですよね。だから神様に言われていることって、パウロも言ったけれども、世の知者を愚かなものにするキリスト、十字架につけられたキリストの福音の言葉なんですよ。神の愚かさは何て書いてます？その世の知恵あるものよりも知恵があるんですよ。その知者を、そのインテレクチャルな人たちを愚かにするために、神様をあえて愚かな宣教の言葉で私たちに知恵を与えてくださったというんですよ。これは十字架につけられたキリストです。まあ、私はいつもビリー・グラハム、今はフランクリン・グラハムですけれども、本当に単純すぎる十字架の言葉を、しかしその 彼のところに、その政府関係の人たちもね、知恵をもらいに、祈りに取りなしてもらうためにね、そういうのが本来の姿なのに、今ここは何をそんな単純なことを言ってるのかと、と言って本人はゲロ吐いてるんだよ。神の言葉を神の言葉にしない、神の言葉さえもを、これは最高、いやこれはね、単純すぎるからと言って、神の言葉にしていかないという状態で、これ日本で ある人から、ある牧師さんから聞いたですね、その人はゴスペルのグループの人なんですけれども、まあ、いろんなところに行くんですけれども、ある時にね、進学校でこのコンサート開いたんですね。で、後でね、その新学生ですね、新学生がやってきて、でそれで こう言ったんです。あの歌は一体何ですか。みんなにこやかに歌ってましたけれども、びっくりしたんですね。で、私たちが歌っているのはこれですって言って出したのがカラオケ集ですよ。カラオケで、そういう新学生は普通に世の中の人たちと同じようにお酒飲んで酔っ払って、いわゆるリベラルって言われる自由主義神学ですね。神様の言葉をその通り信じてない。この創世記に書いてある言葉は、あれは私たちに教訓を与える言葉だけれども、歴史的には起こってない。進化論が正しいとか、まあ、そういうことを言う。聖書を最高権威と信じていない、神の言葉だと信じていない、そういう神学校では文字通りのことが今ここで起こってるんですね。で、それが徐々に徐々にその神の言葉が神の言葉ではないというようなことが神学校から始まっていくわけなんです。ですね。今こうやって話してますけど怖いんですね。牧師たちは危機感を覚えてます。福音派と言われているこのエヴァンジェリカルだと言われている牧師たちは非常に危機感を覚えてる。なんでかというと福音派の神学校の中にそういうものが入ってきているからです。少しずつ入ってきてます。ですね。だからこれは非常に身近な問題で、次に見てください。11節ですけれども、誠に主はもつれた舌で外国の言葉でこの民に語られる。主は彼らにここに憩いがある、疲れた者を憩わせよ、ここに休みがあると仰せられたのに彼らは聞こうとしなかった。主は彼らに告げられる。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し。これは彼らが歩くとき、後ろざまに倒れ、手足を折られ、罠にかかって捕らえられるためであると。彼らがあまりにもはっきりして分かる。この言葉に聞き従わなかったので、裁きとして与えられたのがこのことなんです。そんなに分かりやすい言葉でも、が、バカにする、あざけるのであれば、では私は難しい言葉を与えようと神様は言われているんです。で、具体的に何かって言ったら、アッシリア捕囚ですね。アッシリアに捕らえるとされる。アッシリア語ですよ。わかります？これ、神の皮肉なんですね。非常に、かなりのアイロニー、この皮肉を語られています。そんなに難しいことを求めているのであれば、OK。アッシリア語、このもつれた舌っていうのが、この外国の言葉というのはアッシリア語のことです。そして倒れてですね、このさっきは本当に酔っ払って倒れてる、世の楽しみの中にふけてるけれども、今は捕囚の民として手足を折られて捕らえられていくようになるよという裁きの言葉を今ここで話してるんですね。それが現実に紀元前の722年に起こったわけなんです。わかりましたかね？ちょっと難しかったかな？神様のこの皮肉を込めた裁きの方法です。はっきりしている言葉で分からなかったら、じゃあもう分からない言葉、外国の言葉で語ってあげるよと。アッシリア人がやってきて彼らを引っ張っていくと。で、しかも酔っ払ってるんじゃなくて、今度は捕らえ移されてよろめいているということで、私はお返しをしますよということをおっしゃってるんですね。でね、ここまでが実はね、前座なんですよ。本番は14節からなんです。それゆえあざける者たち、エルサレムにいてこの民を物笑いの谷にする者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方はこう言ったからだ。私たちは死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえにわか水があふれ越えてきても、それは私たちには届かない。私たちはまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだから。ここであざけている者たちっていうのは誰ですか？14節。エルサレムにいる者たちです。つまりユダの人たちです。ユダ王国の方の人たちがエルサレムで起こっていることを見てあざけているんですね。物笑いにしてるんです。彼らのところには神殿があります。彼らのところには誠の預言者がいます。ですね。イザヤもいます。ですか？だから正統派なんですよ。 神の言葉を持っているとされている人たち、きちんとした神の方法で礼拝を捧げているとされている者たちが神から離れて、そして、なんだそれはと北イスラエルの人たちをあざけている姿であります。ですからさっきの当てはめますと、リベラルな神学校の人たちの中でカラオケだとか何だかって言った時に、ちょっとなんだそれはって私たちは、まあ、私は思うんですね、実際に思うんだけども、あなたたちはじゃあどうなのかってこう言ってるんですね。神様は神様の言葉を信じているとされている者たち、この者たちに対して神様はやっぱりこう今戒めてるというか責めてるんですね。ここでこう、あなた方はこういったからだっていうのは、私たちは死と契約を結びって言ってますね。黄泉と契約を結同盟を結んでると。でこれはね、イザヤがユダの人たちに言っていた言葉なんです。あなたたちがエジプトと同盟を結んでいるのは、あなたたちに死をもたらす同盟なんだよと。神に頼まずにエジプトに頼んでいるのはもう死なんだよと。でこのことによってアッシリアが水のように洪水のようにあなたたちの国にもやってきて、エルサレムも国にもやってくるよと、その町々に洪水のようにやってくるよと言っていたのを彼らは冷やかして、イザヤの言葉をね、俺たちは死と契約を結んでるよって、でも水は来ないよって、このように、イザヤの言葉をバカにしてるんですね。わかりましたですか？エフライムのことをバカにして、そしてイザヤはお前たちは何やってるんだと、エジプトと同盟を組んでこれは死の同盟なんだよと。そしてアッシリアが北イスラエルにとどまらず、ね、ちょうどほら防波堤があると考えてくださいね。ここにね、俺たちには防波堤があると、エルサレムには神殿があるし、預言者もいると。でそれで洪水がね、そこから決壊してもっと押し寄せてくるよと、イザヤは予言していたのに来ないよってこう言ってるわけなんです。ですか？エジプトと同盟を結んでるから大丈夫だと。でそれに対して16節、だから神である主はこうおせられる、見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える、これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい頭、これを信じる者は慌てることがないと。何度も何度もイザヤ書にはシオンに救いがあるという話をしています。それはシオンを、エルサレムを選ばれた主なる神がおられ、礼拝をされているからこそシオンが石杖になっているということを神は教えておられるんですね。私たちにとってはもちろんこれは主イエス・キリストご本人であり、そして後に来る天からのシオン、エルサレムであるわけなんです。試みを経た石とあります。どんな試みがあってもなおかつその試験を経た、合格した本物の石ですよと言っているわけなんです。試練が来たらすぐに倒れてしまうのではなくて、検証済みの石、この石こそが神ご自身であられて、そして私たちの主イエス・キリストなんですね。ペテロが手紙の中で、第一の手紙の中でイエス様のことをこう言いました。主のもとに行きなさい、2章の4節、主のもとに行きなさい、主は人には捨てられたが神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く、彼に信頼する者は決して失望させられることはないと。まさに28章の今の16節を引用してペテロが イエス様ご自身に当てはめているわけなんです。私たちがね、いろんなこのアッシリアのような物騒ぎのことが起こると、その中でよし、じゃあこの方法を使ってこの物騒ぎを鎮めていこうとか、この方法あの方法を使ってっていろいろ慌てて違うことをやり始めても、違うよって、イエス様でしょって、イエス様こそが、そしてイエス様への礼拝こそが今祭司としてって書いてました。私たちがイエス様を礼拝し、そして礼拝を受けた自分が、礼拝を受けたというのはその礼拝によって神様との交わりをした自分から出てくる祝福を持って他の人たちに仕えていく、主に仕えながら他の人に仕えていく、でこのことをしていけなさいと言っているにもかかわらず違うことをやっちゃうのが私たちです。肉ですよね。でそのことを戒めているわけです。で17節いきましょう。私は公正と計り縄、公正を計り縄とし、正義を重りとする。ヒョウはまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。あなた方の使徒の契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。にわか水が溢れ越えてくると、あなた方はそれに踏みにじられる。それは押し寄せるたびにあなた方を捕らえる。それは朝ごとに押し寄せる、昼も夜も。この啓示を悟らせることは全く恐ろしい。イザヤは本当に怖いと思いながら伝えています。今言ったように、この使徒の契約は解消され、つまりエジプトとの軍事同盟は全く役に立たず、エジプトは助けに来ないよと。そしてアッシリアが押し寄せてくるということを今ここで話しているわけなんです。20節、今度は神様はですね、ユダをですね、ここまでおっしゃってますけれども、憐れんでくださいます。寝床は身を伸ばすには短すぎ、毛布も身をくるむには狭すぎるようになる。実に主はペラツィムの山でのように起き上がり、ギブオンの谷のように奮い立ち、その宮沢を行われる。その宮沢は異なっている。 またその働きをされる。その働きは比類がないと。20節のこの寝床が短すぎるというのはエジプトのことです。どうでしょう、アメリカのベッドって大きくていいですよね。もう大の字になってね、文字通り大の字になってもね、あり余る。ちょっとね、日本に戻って狭いところでね、シングルベッドとかって言うとね、本当に狭いね。そういう感じですね。今安心していられない。エジプトでは安心していない。でも主はペラツィムの山のように起き上がると、ギブオンの谷のように降り立つ。このね、ペラツィムの山っていうのを聞くと何かっていうと、ダビデがエルサレムで王様になった時にペリシテ人が戦ってきたんですね。でその時にこの突破口を開かれるように、神様がこの水をですね、この与えるように、このペリシ人を追い散らしてくださったということが書いてあります。そこがペラチムの山。そして今度ギブオンの谷というのはあれですよ、この5人のカナン人の王様がギブオン人をやっつけにやってきた時に助けてくださいと言ったから、ヨシュアたちが行って彼らを倒し、そして追いかけていった時に、火をとどまれ、月をとどまれという有名な言葉ですね。火がとどまって、月がとどまって、そして続けて追いかけていくことができた。つまり敵はやってくるんだけれども、神様がその救済に来てくださって、そして敵を追い散らすということを言っていて、その宮座というのはこれまでのものよりも全然違う比類なきものなんだよということを言ってるんですね。だから今あなた方はあざけり続けるな。あなた方を縛る枷がきつくされるといけないから。私は万軍の神主から全世界に下る決定的な全滅について聞いているのだと。でここではあざけるなとこう言って、そしてこの全世界に下る決定的な全滅って言ってますけども、アッシリアがエルサレムがアッシリアから救われる、そのアッシリアを全滅させる出来事というのが 後に起こるエルサレムに全世界の軍隊が攻めてきて、しかしイエス様が戻ってこられて、その軍隊を追い散らすことの余計になってるんです。余計ってわかりますか？その後に起こることをあらかじめ指し示す出来事になるわけなんです。計っていうのは模型の計ですね。世っていうのは予言、あの予告の世ですね。余計になってるんですね。そしてあなた方は私の声に耳を傾けて聞け、私の言うことを注意して聞け。注意して聞いてください。いいですか？このイザヤが言ってるんですから。で、農夫は種をまくためにいつも耕してその土地を起こし、まぐわでならしてばかりいるだろうか。その地面をならしたら、ウイキョウをまき、クミンの種をまき、そして、小麦をうねに、大麦を定まった場所に裸麦をその境に植えるではないか。農夫に指示する神は彼に正しく教えておられる。ウイキョウは脱穀機で打たれず、クミンの上では脱穀者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれるからである。パンのために麦は砕かれない。脱穀をいつまでも続けることがないからだ。脱穀者の車輪を回しても馬がこれを砕きはしない。これもまた万軍の主の元から出ることで、その計りごとは屈しく、そのおもんばかりは素晴らしいと。ちょっとこれ難しいですね。でもこれね、隠喩って言って、なんていうのかな、暗喩っていうのかな、この例えを使って、今神様のユダに対する取り計らいを話してるんです。簡単に言うと、その脱穀するときに潰しまくることはないよと、残していると。そしてその種が潰されないように、そのある程度までは叩くんだけども、それ以上叩かないよって話をしてるわけですね。それもそのちゃんとこの種類を見ないで。で、ユダも同じで、叩くんだけども、神様は、けれども叩きすぎて潰れることはないようにするよと。彼らに教訓を与えるかもしれない。清められるためのね、神により頼むための、減り下らせるための懲らしめを与えるかもしれないけど、それは救いを究極的にもたらすものだよと。実を結ばせるものだよと。神様の私たちに対する取り扱いもそうです。私たちを英語で言うとデスパレット、なんだろう、切羽詰まらせる、もう神以外に頼ることはできないようなところまで持っていかせてくださいますね。で、そして、それは私たちが本当に主だけをより頼んで実を結ぶことができるようにしてくださると、まあ、そういう内容になります。皆さんいかがでしょうか。大丈夫ですか。続けますね。今11時5分か12時までね、やっていきますけれども、ちょっと大変かな、ね、29章に行きます。ああ、アリエル、アリエルとありますが、28章もそうでした。ああ、なんか日本語は災いだっていう言葉ですね。 Wow というか Alas、 そっちのですね、英語だと。ああ、アリエル、アリエル、ダビデが陣を敷いた都よ、年に年を加え祭りを巡ってこさせよ。私はアリエルを敷いてあげるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、そこは私にとっては祭壇の炉のようになると。アリエルはエルサレムのことです。そして2つのこの言葉自体、アリエルという言葉自体には2つの意味があります。1つは神の獅子です。アリエルミニストリーね、アーノルド・フロッテンバームがしているあれはここから来てるんですね。で、ライオンのマークがこうなってるの、あれがここですね。神の獅子という意味になるんですね。で、ダビデが陣を敷いた町、祭りを例年行っている町というのは、この力強さがあり勇ましく、そしてダビデが神の箱をエルサレムに持ってくるときに、彼が力いっぱい主の前で踊った、あのことを思い起こすわけなんですね。ところがですね、2節にね、虐げて祭壇の炉のようになるってあるんですけども、アリエルには実は祭壇の炉という意味もあるんですよ。かけてるんですね。その勇ましいこのライオンの町であると同時に、祭壇の炉でもあると。つまり祭壇の炉のように、火の試練をエルサレムが受け ますよということを話しているわけなんです。とても大事ですね。そのように祭りを行うことができる、その豊かにされているこの町がエルサレムです。水越の祭りがあり、五旬節があり、カリオの祭りがあり、その他にもいろんな祭りがあって、そしてそこで主を礼拝しているようには見えて、例年それを行っているんですけれども、あなた方は祭壇の炉のように火の試練を受けますよと言っているわけなんです。これ本当に怖いなと思うんですよね。前回の学びでもそうだったんですけれども、おごった町っていう言葉が出てきます。このエルサレムに対してね、礼拝を守っているんですけれども、いつの間にかそれが何て言うのかな、惰性になっていて、礼拝に行っていって、だから大丈夫だ、私はクリスチャン生活ができるとしているんだけれども、この大事な神様との関係、本当に個人的な人格的な神様との関係というのがむしろおろそかにされていくという、いつも礼拝に行って、その儀式というかその習慣として行っているけれども、実際に神様から言われていることを怠っている、やっていないという状態ですね。怖いですね。で、実際にこれが彼らに起こっていたんです。で、私はあなたの周りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築く。あなたは倒れて地の中から語りかけるが、あなたの言うことは塵で打ち消される。あなたが地の中から出す声は死人の霊の声のようになり、あなたの言うことは塵の中からのささやきのようになると。アッシリア軍が取り囲んでいるわけですよ。そして彼らは声さえが出ない、もう本当に死人の声のように、この彼らの町の、ま、祭りをするあの声というのも全部なくなり、密かになりっていうことなんですね。彼らは自分のプライドが砕かれないといけません。砕かれた時には神様の救いを賛美する声に変わっていきますけれども、そこを今通っているわけです。これは私たち個人個人、この私もそうですね。この神様から戒めの言葉を受けた時にですね、悔い改める、罪を告白する、これをすればですね、砕かれた魂が神様を賛美することができ、神様は憐れんでくださる。ところがそこに至るまではですね、この黙ってしまう、そう、黙っているところから告白しなきゃいけないんですけれども、告白ができてない状態というのは、その本当に密かに話してしまう。けれども神様がさっき言ったこの完全には打ち砕かれないんですね。この5節、しかし私はあなたの、ごめんなさい、しかしはあなたの敵の群れも細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれはにわかに急に起こる。これがアッシリア軍が急に滅ぼされたところを表しているわけですね。一夜にして主の御使いが滅ぼすんですよ。ですね。37章の最後に出てきますけれども、万軍の主は雷と地震を大きな音を持って、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎を持ってあなたを訪れると。アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これを攻めてこれを取り囲み、これを虐げる者たちは皆夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が夢の中で食べ、目が覚めるとその腹は空であるように。夢の中で飯食べてね、起きたら、腹減ったっていう状態ですね。目が覚めると何とも疲れて喉が干からびているように、シオンの山に戦いを挑むすべての民の群れもそのようになる。素晴らしいですね。今まで恐れていたアッシリア軍が一夜にして亡くなって、あれ、まだこの恐れがまだ残っているのに、もう実際に現実にはないわけですよね。で、このように神様は約束してくださいました。このように約束してくださっているから、主により頼めと励ましてイザヤがいるんですけれども、 やっぱり彼らはそれに応答していない。そこで9節なんですよ。のろくなれ、驚け、目を固くつぶって見えなくなれ、彼らは酔うが葡萄酒によるのではない、ふらつくが強い酒によるのではない。主があなた方の上に、ね、深い眠りの霊を注ぎ、あなた方の目、預言者たちを閉じ、あなた方の頭、先見者たちを覆われたから。先ほどエフライムに対しては実際に彼らが酔いつぶれている姿を神様は示しました。覚えてますね。それじゃないよって言ってるんですよ。彼らあなたたちはそのように酔いつぶれることはない。宗教的きちんとしているかもしれないけども、今私の言葉を聞いていない、神の言葉を聞いていないならば眠りの霊を注ぐと、預言者たちを閉じると、眠りの霊を注ぐんですよ。まあ、説教中に眠ってるとかそういう、まあ違うね、ちょっと違うね。どういうことか次見ます。そこであなた方にとっては全ての幻が封じられた書物の言葉のようになった。これを読み書きできる人に対してどうぞこれを読んでくださいと言っても、それは封じられているから読めないと言い、またその書物を読み書きのできない人に渡してどうぞこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えよう。神の言葉を読めなくなっている状態が眠りの霊です。神の言葉を読めなくなっている。はじめのことは封じられているから読めないとこう言ってですね。でこれね、大きな問題です。神の言葉は私たちに語るために書いてるんですよね。当たり前でしょ。予言の言葉っていうのは人に与えて励まし、慰め、徳を高めるために与えられてるんですよ。ところがこの言葉というのは分からないよって、封じられてるっていうのはつまりこの巻物が封じられていて、これ分からないよと、このように言って閉じちゃってるわけです。まあ、閉じるっていうか、まあ、封じられてるわけです。私たちに直接関係することなんですね。ここの言葉は分からないよって、じゃあやめようって、神様が与えられている言葉を読んでって、そして理解して、そして知ってって、受け入れて信じていくということをしないで、どうせ分からないからといって封じてってしまう、閉じてってしまうということを、私たちはキリスト教会はいつも戦っています。戦ってます。黙示録について、これは難しいよ、分からないよというような言葉を神学校でさえもが話しています。しかし、そしてもう一つは、そういうふうに研究する人たちが、なんかよくわからないんだけれども、もともと初代教会であれば朗読されていたんですね。黙示録っていうのは朗読するものは幸いであると書いてあるんです。それを守るものは幸いだって言うんです。守るところまでよ、理解するだけで守るところまで言ってるのよ。それ幸いだって書いてあるんですよ。にもかかわらず、わからないっていうふうにして教会の説教団から語られないんですね。かつ、そう、初代教会だから読んでたんですよ。で、守ってたって書いてある。で、今度はこれをじゃあ研究しますってギリシャ語からですね、一生懸命このすごく神学の知識とか言語の知識がある人がやって、この解き明かしたこの解説書を見ると、え、なんでこういう解釈になるの？はっきりと書かれているものをそのまま受け入れるのではなくて、実はこういう意味である、実はああいう意味であると言って、その本人にしか分からない。だから他の仲介書を開くとですね、違うこと書いてあるんですよ。また他の仲介書を見るとですね、違うこと書かれてるんですよ。ある私の好きな有名な教書はですね、こう言いました。仲介書が分かるためには聖書を読む。聖書それ逆なんだよね、本当はね。だから複雑にしちゃってるんですね。はっきり書かれていることを複雑にしてってるんです。 で、これが封じられたっていう書いてある。で、今度は読み書きができないっていう言葉がありますね。これはだから、今度逆に、いや私はこれね、もう信じたばっかりだからわからないんです、ね、もう読まない、ね、でこう言ってるのがそのこっちの読み書きができないってこと。だから教師って言われてる人たちが封じられてるっていうふうに答えて、その普通の人たちが読み書きができないってね、こう言い訳を言ってるわけですよ。これが眠る霊なんだよと、眠らせてる霊だよと。なんでかって言ったら、はっきりとイザヤがエジプトとの同盟というのは死の同盟であると、アッシリアやってくるんだよとはっきり言ってるわけじゃないですか。罪から来る死は、罪から来る報酬は死ですよと。人は死んで死後に神の裁きに遭いますよってはっきりしてるじゃないですか。はっきりしてる。そして罪から救われなさい、神の裁きから救われなさい、悔い改めなさい、はっきりしてるじゃないですか。これを拒むと今みたいになっちゃうんですね。眠りの霊が来ちゃうんです。わからない、受け入れてないから。で、次に、そこで主は仰せられた、この民は口先で近づき唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りのある者の悟りは隠されると。で、このように口先で敬っているけど心が離れているという私たちが本当に簡単に陥ってしまう、またいつも戦っていることであります。いつもそのね、パワーポイントで教会で映し出されるね、歌詞を見てですね、そして賛美をして歌ってるんだけど心がそこにはないですね。そしてまた同じものを歌ってて、で牧師さんも同じことを言って、イエス様が解決です、イエス様が救いですって言って、あ、また同じこと言ってるなって。出てるんだけど心が離れてる、イエス様との新しい出会いをしていない。そして、あ、奉仕が担当させてるから行かなきゃいけないなって言って、奉仕のために行ってるとか、あ、友達が行ってるからもうね行こうよって友達のために行ってるとかってなるんですよね。なんで怒ってるかって言ったら、眠りの霊になっちゃってるんですよ。神の言ってることを聞いてそのまま行ってないからなんです。ですね。で、それをやってないと今みたいに心が離れてしまうよと。そして知恵あるものといって、知識だけはあるんですよ、聞いてるから。けれどもそういうものも私は滅ぼしますよと。そして次にね、ああ、また災いだって言ってるんですね。主に自分の計り事を隠す者たち、彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていようと。これはね、偽善っていうか、隠れてやっていく罪ですね。隠れてやっていく罪です。さっき言ったその計り事っていうのは、つまりそのエジプトとのね、この同盟ですよ。だから、イザヤの言葉ってはっきりしてるじゃないですか、ね、信徒の契約だと。はい、分かりました、 OK、 素晴らしい、 OK、 分かりましたと言ってんだけど、裏側でイザヤが見てないところでエジプトとこうやっていくわけですよ。で、私たちもやってしまいます。私たちもって皆さんだけじゃなくて自分も含めて言ってるんですね。私たちもやってます。神様から言われたことはその通りなんです。それは本当にその説教者が言ってることは聖書そのものだ、わかる。教会ではアメン言うんだけれども、やっぱりやっちゃうんだよね。だからこう偽善っていうか、このその見てないと思ってやるわけですよ。けれども何ですか、16節で、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼は分からず屋だと言えようか。私たちをやっていることは見えないって言ってるのは、人間だったらありえる。 そうですよね。人間だったら他の人に隠すことはできる。神を人間と同じレベルに置いちゃってるんですよ。だからここで陶器師と粘土っていうのは同じなのかと。神が陶器師でやられて作られた方であって、私たちは陶器なんですよね。だから神が見てないということは、陶器師に対してお前は分かってないって言ってるんだと思うんです。同列に置いちゃってるんです。いや違うよねと。神は見てるよって。で、もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになる。はい、ここから神様が回復の約束をしてくださってます。レバノンというのは、杉の木ですね。で有名なところですけど、そこが果樹園に変わって果樹園が森とみなされるようになる。つまり土地が回復される。アッシリアによって切り倒されたり荒廃していくところから神様がこのように変えてくださる。このもうしばらくすればって言ってますけれども、これはですね、しばらくっていう言葉、神様長いんだよね。一日が千年のようになって、千年が一日のようになるんですよ。ですね。で本当にね、この歴史を見るとですね、レバノンという国は栄えていたり、そしてこの近代史、現代史を見てもですね、本当にレバノンは本当そういうところ通りました。それはですね、レバノンというところは本当になんだ、中東のヨーロッパって言われてたんですよね。とってもこの開けていて、フランスのようなね趣があってですね、本当に良かったところがですね、この PLO が入っていって、そのいわゆる過激派っていうところが入っていってですね、でそこが内戦状態になり、イスラエルもそこから攻撃を仕掛けられるので、そして侵攻したり、侵攻というのが入っていって、イスラエル軍が入っていったこともありますし、また空爆することもありますし、今ヒズボラっていうですねシーア派の過激派が入っているわけですね。で本当に残念なことが起こってますが、神は回復してくださいます。回復してくださいます。その日耳しいたものが、この耳の聞こえないものが書物の言葉を聞き、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見る。へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。ですからこの土地の回復がある、このイスラエルの国が回復する、ですけどその日と書いてますけれども、これがやっぱ究極的な、さっき言ったこの言葉です。さっき言ったこの耳が聞こえない、目が見えない、霊的にね、それが聞こえるようになる、見ることができる。書物の言葉、これが神の言葉ですよ。予言の言葉ですよ。これを聞くことができて、そして暗闇の中にいてしまった人が罪によって今見ることができるようになる。でそれは見ることができる理由というのは、19節に減り下る、霊的に貧しくなっているということです。貧しいものは幸いです。心のその人は天の御国はその人のものだからでしょう。減り下るもの、この悲しむものとも訳されてますけれども、幸いだと慰めることができるわけですよ。ですね。その人たちには喜びがあり、そして楽しみが戻ってくるんですよね。減り下ること、これ大事ですね。減り下ることです。減り下るというのはね、ああダメです、すいません、私は何もできませんという意味ではありません。そうではなくて、神様の前にありのままの自分を見ていくということです。何にもないんだよね。貧しいというのは何にもないという意味です。全く何にもない、それを認めていく。でキリストに満たされるということです。イエス様だけです、私はもうイエス様だけです。これが減り下る。そうすると楽しみと喜びが戻ってきます。で横暴な者はいなくなり、あざける者も滅びてしまい、悪をしようと伺う者は皆立ち滅ぼされるからだ。私たちがイエス様に目を向けるときに、その敵どもはですね滅ぼされます。この究極的には世の終わりの時にはイエス様が戻ってこられて、そして敵どもを打ちのめしてください。でも霊的には悪の勢力が私たちの前でキリストにあって滅んでいくわけです。で彼らは噂話で他人を罪に陥れ、縄文で裁きをする者の揚げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆す。こう言ってます。神の国の統治に対して噂話や揚げ足や そういうことをする。これは霊的にはいつでも起こってます。ですね。この神様の言葉で、神様の真理に対して私たちはですね、罪深いものですね、噂話をする。上げ足を取る。虚しい理由をする。覆すと。で、これをですね、がなくなるよって。そしてそれゆえ、アブラハムをあがなわれた主は、ヤコブの家についてこう仰せられる。今からヤコブは恥を見ることがない。今からは顔色を失うことがない。彼が自分の子らを見、自分たちの中で私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なる方を聖とし、イスラエルの神を恐れるからだ。今、アブラハムと言って、ヤコブと言ってみると、これはアブラハムに神が与えてくださった、あの祝福の約束を私は顧みて、今、回復させてあげるよってこう言ってるんです。アブラハムは、あなたを私は強い国民にするよと。あなたによって全ての国民は祝福されるよ。あなたを呪う者を私が呪い、あなたを祝福する者を私は祝福するよと。アブラハムに祝福の約束を与えてくださり、新約聖書を見るとキリストイエスにあって私たちがアブラハムの子孫ですと。アブラハムの祝福を得ることができるよと。このように書いていて、それが今イスラエル、実際のイスラエルのためにも起こるように私はするよと言ってるんですね。彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なる方を聖とし、イスラエルの神を恐れるからだと。そして心の迷っている者は悟りを得、つぶやく者も教えを学ぶ。いいですね、素晴らしいね。僕は迷っている人、悟りを得るよと。どこに行けばいいかわからない。今自分が何でこうやって生きているのかわからない。また罪の中に陥って、いつも何かイエス様を求めて話を聞いているんだけれども、やっぱこの罪に陥って、あの罪に陥って、その人たちが悟りを得ると。つぶやくものっていうのは、これはあれね、いつも何かこのなんだよな、この世の中とかね、こうグググググググとかっていろいろ言っている人が満足する。教えを学ぶっていうのはつまりね、満ち足りるんですよ。あ、もう答えを得ました。私はイエス様が答えだっていうの分かりました。満ち足りてるんですね。ちょっとお休みしますか、それとも続けますか。30章続けますか。よろしいですか。じゃあ30章いきますね。あーとまた始まります。あーっていうのが、あーなんていうのかな、こう訳がちょっとウォーですね。こっちの方がいいね。災いだ、忌まわしい、反逆の子らって始まります。今までは悟らないで暗闇の中にいてしまったっていう問題ですね。今度はね、反逆です。つまり親が子にこれしなさいって言ってるんですけども、やだこれですね、歯向かってる、反逆しているってことです。ですか。主の蜜毛、彼らは計りごとを巡らすが私によらず、同盟を結ぶが私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりだ。彼らはエジプトに下っていこうとするが、私の指示を仰ごうとしない。パロの保護のもとに身を避け、エジプトの陰に隠れようとする。とこう言ってますね。同じことを言ってるんですけれども、今ちょっとこの違う霊的な問題を話しています。計りごと、これ英語でカウンソーって書いてますね。カウンセリングみたいなもんですよ。計りごといろいろと考えているけども、私によらないよと。同盟というのはエジプト の同盟、私の霊によらないよと。で、罪に罪を増し加えていると言っています。ちょっと待ってください。自分、私たちのキリスト者の生活というのは、いつも神のカウンセリングを受けていく生活ですね。神の御霊に導かれる生活です。何か計り事を立てるとしても神に委ねていく生活です。これは箴言を読むとよくわかりますね。あの有名な言葉は、箴言の言葉で、有名なのが、有名だと言いながらね、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。これが3章の5節と6節でありました。そして、 ですね、あとは16章に行くとですね、この計画についてはっきり書いてますけれども、人は心に計画を持つ、主はその下に答えをくださる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし主は人の魂の値打ちを図られる。あなたのしようとすることを主に委ねよう。そうすればあなたの計画は揺るがないと、ね、他にもたくさんありますが、9節、16章の9節には、人は心に自分の道を思い巡らす、しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。計画は神のものなんですよ。計り事は神のものなんですよ。どうやっていくべきか、どうしようかというのは、神様は私たちに考える能力を与えられてますけれども、計画そのものは神が作っておられる。だから委ねるっていうことですよね。力を尽くして主により頼むっていうことです。自分の悟りには頼らない。自分の頭ではこれは純粋だと思ってる、正しいと思ってる。でも実は不純な動機っていうのはあるんですよ。正しいと思っているものは正しくない。教会でいつも僕が話してるのね、正しいっていうのは正しくないって言うんですよ、説教の中で。私正しいって言ってるのに、この時点で何が起こってるかって言ったら、神が正しいっていうところが離れちゃってる。神だけが正しいというのが聖書のメッセージ。神が義なんですよ。人は罪人なんですよ。これが聖書のメッセージで、だから神は神を信じる者を義と認めてくださるという方法を使ってる。これはノアのずっとね、もう信仰によって人々は生きてるわけでしょ。自分が正しいとするときには一番正しくない。なんですよね。だから自分が純粋だと思って正しいと思っているものは、これが黄泉に至る道だと、闇の道、死に至る道だと、この箴言にずっと書いてあるんですね。で、今ここで見るとどうですか。計り事を巡らすが私に占い、そして同盟を結ぶが私の霊に占い。これ大事ですね。この計り事っていうのは、神の御霊っていうのは計り事の霊だっていうふうにイザヤの11章に書いてあります。箴言にも、すべての知恵とかそういうものは神の御霊によると。そして第一コリントの14章には、知恵の言葉という御霊の賜物が書いてあります。知恵と知識というのは神の霊によって与えられ、神の霊に満たされるというのは、知恵が与えられ、知識が与えられ、そしてコロサイ書には、すべての知識と知恵の宝はキリストに隠されていると書いてます。ですね。で、これをしなかった。パロの方に保護を求めていった。パロの保護に頼っていったということになります。いかがでしょうか。苦しいよね。だって世の中にたくさんいろいろ、この時はこういう方法をやっていこう、あの時はこういう方法をやっていこうとする。で、教会生活を送っていても、その神の言葉、祈りだけじゃなくて、他の方法も必要じゃないかっていう話になっていっちゃうわけでしょ。世の中そんな簡単じゃないですよって話になる。いや、もちろんね、世の中のことを学んでいくってとっても大事ですよ。その話をしてるんじゃないです。学ぶなって話をしてるんです。それにとって変わってはいけないって話をしてるんです。神がはっきりと言っていることがあるわけです。で、それに従っていこうよ、祈っていこうよと。何か問題が起こったら祈ろうよ。問題が起こると教会から離れるっていうのが起こっちゃうでしょ。問題があるから教会に行くんじゃないですか、神様に。励ます仲間がいるじゃないですか。戦っていく信仰の戦いがあるわけでしょ。で、それを逆に、問題があると逆に教会に来なくなる。祈らなくなる。聖書を読まなくなる。ということが起こる。これを今ここでユダの人たちはやってしまってるんですよね。で、その司長たちが4節、ソアンに行ってもいても、その使者たちがハネスについても、彼らは皆自分たちの役立たない民のため恥ずかしめられる。その民は彼らの助けとならず、役にも立たない、かえって恥となり、そしりとなると。このソアンというのは、エジプトにおいて、有名な、主要な都市、ハネスもそうですね。エジプトは知恵と学問にも優れていた、知識に優れていたと言われていた、その大国ですね。この古代からある知恵があるじゃないですか、知識があるじゃないですか。で、それに言っても役立たないから恥ずかしめとなるよと、役に立たないよと、こういうふうに言っているわけです。そしてネゲブの獣に対する宣告、苦難と苦悩の道を通り、 道を通り、メジシやオジシ、マムシや飛びかける蛇のいるところを通り、彼らはその財宝をロバの背に乗せ、宝物をラクダのコブに乗せて、役にも立たない民のところに運ぶ。そのエジプトの助けは虚しくうつろ。だから私はこれを何もしないラハブと呼んでいると。ユダの国からエジプトに行くときに砂漠を通るんです。これネゲブ。イスラエル旅行行かれた方覚えてらっしゃるでしょうかね。ユダがあって、その下がネゲブです。で、来年イスラエル旅行行くんですけども、ネゲブを旅します。2013年も行ったか。でそこでいろんな獣とかマムシとかいろいろいて、けれどもエジプトの保護に仰ごうとして、エジプトからカウンセリングを受けようとしてですね、それで財宝カウンセリング料金を払いにですね行くわけですよ。それが何も役立たないよと。では何もしないラハブっていうのはそのエジプトの別称、ニックネームですね、なんですけれども、で次に、今言ってこれを彼らの前に板に書き、書物にこれを書き記し、後の日のためとせよ。よいよ限りなく。彼らは反逆の民、嘘つきの子ら、主の教えを聞こうとしない子だから。彼らは預言者に見るなと言い、先見者はこう言う。私たちに正しいことを予言するな。私たちの気に入ることを語り、偽りの予言をせよ。道から離れ、小道からそれ、私たちの前からイスラエルの聖なる方を消せと。ここで言ってるのは、最初にね、しっかりとこれを書き記しとけってこう言ってるのはね、反逆してる人って、心で反発し、神様のことを聞いているのに、その時反発してる人って、後でね、言ったじゃないって言ったら、え、聞いてないよとかね、それとか、そんなこと聞いてませんでしたとか言うじゃないですか。だから今、しっかり書き記しておきなさい。今もう書いたからねって、こう言ってるわけね。そして、正しいことを予言するなって言ってるんですよ。つまり自分に都合の良くないことは話さないでくれと。偽りでいいからそっちの方を予言してくれってこう言ってるんですね。でこれが聖書にも出ていて、終わりの日にそうなるよってパウロがテモテに話したんだよね。有名な言葉ですけれども、第2テモテの4章でイエス様が戻ってこられるに際してこうなっていくよっていうことを4章の3節で、というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからですと、このように、自分たちの耳に聞きやすい言葉を求めていくようになってしまうんですよね。で初めは真新しいから、あ、これ素晴らしいと言ってるんですけれども、神様の言葉を聞くと自分が試されていきます。従順が求められます。悔い改め、減り下りが求められます。それをしたくないじゃないですか。だから、あ、この言葉飽きたって言って、そしてなんかもっといい話がないかなって言って違う話に行く。一つの話からまた違う話、またその話から違う話とこに入っていくんです。そういう時代になるよとですね。で次に、それゆえイスラエルの聖なる方はこうおせられる。あなた方は私の言うことをないがしろにし、しいたけと悪だくとにより頼み、これに頼った。それゆえあなた方の不義はそそり立つ城壁に広がって、今にもそれを倒す裂け目のようになる。それはにわかに急に破滅をもたらす。その破滅は陶器師の壺が容赦なく打ち砕かれる時のような破滅。その破片で炉から火を集め、水ためから水を汲むほどのかけらさえ見出されない。でこのように城壁に例えてますけれども、そそり立つ城壁ってのはつまり何かって言ったら、自分は大丈夫だという傲慢になっている状態ですね。傲慢は破滅に先立つって書いてますけれども、私は大丈夫だと。 高慢になっているけれども、神様がそれを一気に崩されるよと。そしてもう一つがこの陶器師の壺ですね。でこのようになってしまうんですけれども、次に神である主イスラエルの聖なる方はこうおっしゃられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなたは力を得る。しかしあなたはこれを望まなかった。あなたは言った。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまいと。神様はすぐ救ってくださいます。今も救いの手を差し伸べてくださってます。私たちがイエス様の名を呼び求めれば、その時に救いを与えてくださいます。で大事なのは立ち返る、落ち着く、信頼するということです。信頼と恐れっていうのは相入れないんだよね。恐れると何するかっていうと、この16節以降なんですよ。急いで馬に乗って逃げよう、これをしよう、あれをしよう。恐れると正常な判断ができなくなる。そしてそれに従って動いちゃうと、どんどんどんどん恐怖が倍増して、たった一人が追っているのに千人が逃げていくようなことが起こってしまうわけなんです。まあ、これはユダがね、エジプトに助けを求めていく、逃げていくと。でも全然この倒されていく様子が描かれているわけですけれども、大事なのは落ち着いて信頼するということです。難しいね。祈るって戦いですよね。祈るところまで行こうとすると、やっぱりいろんな雑念が入ってきて、いろんなことがあって、いや、これをすればいい、あれをすればいい、これをすればいい、あれをすればいいっていうふうになってって、それをしてしってしまう。そこをこらえて落ち着いて主の前に出て、イエス様助けてください、主を助けてください。そしたら助けてくださるんですよ。ですね。でもそれをしなかったユダにもかかわらず、神様は彼らを憐れみます。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であられるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。それゆえって書いてます。本当にそのように慌てふためいてダメになってしまっているそのユダの民を見て、神はかわいそうに思われて、まだそういう状態であるにもかかわらず救いの手を差し伸べてくださいます。私たちがまだ罪人であった時に、神はキリストを死に渡された。そこに神の愛があると同じように、先行して まだ悔い改めてもまだいないのに、神様の方から救いを差し伸べ、それを見て主をに立ち返っていくようにさせてくださるんですね。恵む、憐れむ。で、神が正義の神だから、これ不思議ですね。正義の神だったら彼ら滅ぼせばいいじゃないですか。違うんですよ。正義の神だから救ってくださるんですよ。神は義なる方で、罪人を義としてくださるところに神の知恵があるんです。信仰による義ですよ。そして19節。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、あなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて主は必ずあなたを恵み、それを聞かれるとすぐ、このすぐという言葉大事だね。あなたに答えてくださる。たとえ主があなたに乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなたの教師はもう離れることがなく、隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。あなたは右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞くと。教師がついてくださるというんですね。わずかになってしまっているけども、教師というのはこれ聖霊です。聖霊ご自身です。そしてイエス様が弟子たちに、十字架にイエス様がつけられる直前にお話になりました。真理の御霊を私はあなたに与えると。そしてその方があなた方を教え、私が言ったことを思い起こさせると約束してくださっているように、このこれが道だ、これに歩めということをイスラエルの民にも与えてくださるっていうんですね。そしてあなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を汚し、汚れたものとしてそれをまき散らし、これに出て行けと言うであろう。 心の中にあった偶像です。まあ、もちろん彼らの時代の時はこれを密かに持ってたわけですけれども、私たちに当てはめたら、神ではないものにより頼んでいる、依存している、これ全部偶像です。神を礼拝するか、あるいは自分を礼拝しているかのどちらかです。だから神以外のものに、このエジプトにより頼んでいくとか、いろんなものにこの世の方法に使っていく、こういう反逆の心というのは偶像の心でもあります。偶像を拝んでいる心ですね。自分を拝んでいる心です。自分が可愛いんです。自分の都合のように自分があって、手段として神を利用するとか他のものを利用しているわけでしょ。これを捨てる、神様により頼むときに心の中の偶像を出て行けとして捨てていくことができるようになります。で、主はあなたが畑に蒔く種に雨を降らせ、その土地に産する食物は豊かで需要がある。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはみ、畑を耕す牛やロバはシャベルや熊手で振り分けられた味の良いマグサを食べると。これが、主が土地を回復してくださる約束であって、究極的には終わりの日にね、イエス様が戻ってこられた時に神の国の中のイスラエルとして回復していきます。大いなる虐殺の日、やぐらの倒れる日に、すべての高い山、すべてのそびえる丘の上にも水の流れる運河ができる。すごいね。主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は火の光のようになり、火の光は7倍になって7つの火の光のようになると。罪によってもたらされたこの傷ですね、主がそれを癒してくださる。月の光が火の光なのね。太陽の光が7倍です。神の国ですね。イエス様戻ってこられた神の国においては、これほど明るくなる。その義の太陽と、マラキ書にはイエス様ご自身が、キリストご自身が呼ばれています。義の太陽。癒しが与えられるんですね。そして、ね、私もさっき朝ちょっと外に出て、この準備してた、最終的に読んだんですけどね。日光浴じゃないけれども。癒されますね。カリフォルニアずるいですよね。まあ、税金高いけど、これ税金、天候いいのはね、もうね、しょうがないですよね。みんながここに移ってね、住み始めてね、混雑するし、だけどこの太陽を見るとなんかそのつぶやきもなくなってきますよね。癒しですよ、癒し。これが神の国になったら7倍になるんです。7倍になります。これを神が与えてくださいます。そして悔い改めた者たち、主に立ち返った者たちには神様は救いを与えてくださいますけれども、その救いというのは敵を滅ぼしてくださる救いです。身を主の皆が遠くから来る、その怒りは燃え、その燃え上がることはものすごく、唇は憤りに満ち、舌は焼き尽くす火のようだ、その息はほとばしって首に達する溢れる流れのようだ、破滅の古いで国々を狂い、迷い出させる手綱を国々の民の顎にかける。具体的にはアッシリアの国が顎にかける。だから捕囚の民となっていくっていうか、その彼ら自身が奴隷となっていくっていうね、まあ、そのことを言っているわけですけれども、究極的にはこの神様が敵どもに対してこのことをしてくださるわけです。あなた方は祭りを祝う夜のように歌い、主の山イスラエルの岩に行くために笛に合わせて進むもののように心たらち、つまりイスラエルの岩、キリストご自身です、主ご自身ですに行くために喜んでいるって言うんですね。でも同時に、しかし主は威厳のある御声を聞かせ、激しい怒りと焼き尽くす火の炎と大雨と嵐と雹の石を持って身腕の下るのを示されると言っています。つまり、救い、喜び、楽しみをもたらしてくださる同じ方が敵対する者に対してはこのような火になる、裁きの火になるということです。神はこのような方です。キリストはこのような方です。キリストを今主と認める者たちには救いとなられます。しかし同じキリストは、十字架の言葉はキリストを拒む者にとっては裁きになります。 同じお方ですけれども、信じる者にとっては救いであり、滅びる者に、それを、あざける者にとっては滅びの印となるわけなんです。そして主の声を聞いてアッシリアはおののく、主が杖でこれを打たれるからだ。主がこれに下す懲らしみの鞭の品うごとにタンバリンと盾ごとが鳴らされる。主は武器を振り動かしてこれと戦うと。主がアッシリアに戦ってくださるときに、同時に主を喜んでいる姿です。終わりの日にはバビロンが滅ぼされたときに、19章を見ると黙示録の天に大歓声が起こっています。救いを喜ぶ声と、そしてその敵が滅ぼされる声が同時にあるわけですね。すでにトフェティも整えられ、特に王のために備えられているからだ。それは深く広くされており、そこには火と焚き木が多く積んである。主の息は硫黄の流れのようにそれを燃やす。はい、エルサレムにですね、エルサレムというのは山の上、このシオン、シオンとモリアですね。このシオンというのがこのダビデの町と言われているところで、このちょっと上の方に神殿の丘ですね。今だと神殿が建てられる、これモリアの山と言われますけども、山にあるんですね。で、その東側ですから、皆さんから見たら、どっち側なんだ、こっち側なのか。そうですね、あれ東はこっち側ですね。これ山があって、これシオンの山があって、モリアがあって、このこっち側、ここはケデロの谷というのがあります。ケデロの谷、こう走ってる。そして南側にヒンノムとかヒノムの谷というのがあります。でこれがトフェテです。ヒノムの谷がトフェテで、そこに火がくべられて燃えていると。で当時イスラエルの民、ユダの民が罪を犯していた時には、この偶像礼拝をやっていて、そして幼児を火に捧げていたですね。そういうこともあった。そして後にゴミの山をこの燃やしていくと。でイエス様がゲヘナとそれを呼ばれました。その火をいつも絶えず燃やしているのを見て、ゲヘナということで地獄ですね、究極に裁きをしていく。それについてこう書いてます。だからトフェテという具体的なところでもあると同時に、究極的に裁きを行う、刑罰の裁きを行う場所としても書かれているわけなんですね。このようにしてアッシリアの王、また後に来る王、王というこの敵どもですね、それが滅ぼされるよということを約束してくださっています。私たちにとっては霊の敵サタン、悪霊どもですね、十字架によって晒しにされてですね、で彼らは究極的にはイエス様の再臨によってサタンは鎖につながれ、そして千年後に火と硫黄の池に投げ込まれるということで、永遠に投げ込まれ苦しむんですね。しかし私たちはエルサレムにおいて、天のエルサレムにおいて喜ぶ、楽しむという、その究極的な霊的な世界もここに書かれ、これちょっとこの書かれているというか、そのダブってますね、重ね合わされているわけですね。では続きは5にしましょう。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたの救いのご計画を見ることができ感謝いたします。私たちの、このいつも戦っている信仰の戦い、霊の問題、霊的な問題、を今見ることができてありがとうございます。本当に、この御言葉によって私たちは心が痛くなる時がたくさんあるんですけれども、でもそれも感謝します。なぜかといったら、あなたは懲らしめる方であり、愛する子を訓練するように訓練してくださる父のような方ですから、本当に感謝いたします。主よ、どうか私たちの霊を清めてくださって、そしていつも平和と義の実を結ぶことができるように導いてくださいますようにお願い申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。